おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
何年か前までものすごくヒットしましたよね。抗酸化剤っていうのは、
はい、
酸化することが年を取ることなんだっていうね、うんうん、これね、実験やったらしいんですけど、老化には全く効果なく、心臓病にやや効果があるという。これ、考えてみれば当たり前のことで、香菜さん。抗酸化剤が、香菜さんを若返らせてくれるんだったら、まず、香菜さんやっちゃいけないのは、あなたの大好きな、ジム通いだよ。だって、運動って酸化することじゃない。そうでしょう。だって、あなた、普段より酸素取り込むわけだから。
それが酸化ってことなの？
そういうことですよ。
うん。
だから、運動をやめれば、年を取ることがストップするなんて、そんなことは大間違いでありますね。
はい、
このあたりから、老化とは、摩滅とか消耗ではないのではないかと。生物は劣化などに支配されていないと。生物という、この、まあ、人間もそうですけど、40億年の修復能力を持って生きてきた。老化というのは、人生の後半で、人体そのものが、自分自身を積極的に破壊する行為。面白いね。一体老化は、体のどこが、何のために、そうさせるのか。
はい。
さあ、老人よ、共に考えましょうって、俺原稿に書いてるな。考えてみましょう。生物の寿命は様々です。生き物全体見ますよ、皆さん。カゲロウは幼虫で数ヶ月。成虫になったら交尾してすぐ死ぬわけであります。鮭もそうですね。これよくできておりましたね、カノさん。
はい。
鮭、メスめっけてばーっと精子かけますけども。うまく精子がかからなかったやつは、川伝わって海帰るんですってね。
いや、そうなんですか？
うん。
へ
え。そんで、次のチャンスを待つ者もいるんですって。
へ
え。それから、植物ですね。
はい。
柳の木は、数千年、その根っこは生きてるそうですよ。寿命というのは、もう生命によって実に多様なんです。だから、この本のタイトルにありました通り、クラゲって生まれたらどんどん若くなるんだって。まあ憧れだろう。
クラゲいいですよね。
クラゲいいよな。だから、裸デバネズミっているじゃん。
はい。
あれ全く年取らないんだって。
どういうこと？
寿命というものは生き物の中ですごく多様だそうであります。アホウドリ、裸デバネズミは成体になるとほとんど年を取らない。若者のまんまでずーっと生きていくんですって。
はい。
それで死ぬ時になると突然コトンと死んじゃうんですって。
ぽっくりいくタイプなんですね。
うんうんうん。中には逆に環境が厳しくなると、あえて年を取らず若返りしていく。そういう逆向き老化生物もいるという。鮭は交尾が終わると卵と精子を使い果たすと、ステロイドを自分で合成して、生まれた川で死んでいきますけども、これは、はっきり言って、鮭の自殺なんですって。
うん。
その死んだ鮭は、生態系の中では他の生き物の餌となるんですけども、
はい、
餌となることで魚を呼び虫を呼び生まれた子たちの食料になるものをそこに育てて彼らは自殺するんだそうです。
はい、
こういうあたりは面白いですよね。それからタコいいな。タコ生殖活動が終わった後なんと、絶食。
ほう。
餓死して果てる。
へえ。
タコ偉い。
タコ偉い。
うん。女王蜂。
はい。
すごいぞ。生涯一回だけその羽で天空へ飛び出し、
はい、
10匹以上のオスと乱交パーティー、空中。それで、オスの蜂が出した精子を全部お腹の中に溜めて、卵を産んでいくという。
はあ。いや、生き物ってすごいですね。
すごいですよ。だって、1日2000個ですよ。産むのは。もうひたすら出産。
はい。
受精と出産を繰り返すという。その間に働き蜂の方は、だいたい数週間で命が絶えるそうですけども、女王蜂は驚くながら何年も生きるという。
はあ。
で、これがすごいね。生き続ける女王が力を失い、針を持たない蜂が生まれてくるんですって。
はい、
その、彼女のパワーが落ちると。うん、そうすると、面倒見出たホボさんの蜂が、羽交い締めにして殺すそうです。
へぇー。怖っ。
このように様々な老化と死があるわけですが、人間はどうなるか。進化的に言えば人間は多くの引退者を抱えます。もう今がそうでありますですね。なぜか。これはですね、子供の数を一定にするために老人も残しておくと。だから、老人が死んでいく数と子供が生まれてくる数を調節すると安定するわけで、生存戦略として取り入れたという。
はい。
むごい言葉も続くかもしれませんがさ、老いというものがとんでもない深いところから来た英知であるということを今回はご披露したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。